このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回
ヒャ
ホー始まっていきますが、
パフパフどんどん。
はい、今日は、はい、ゲストに素敵な方が来ていただいております。
はい、
この方です。
博士ヨグです。
イエーイ、
どうも。
去年以来ですか。
そうですね、ゲームマ前に、ゲームマ秋前に、
そうですね、
はい、テーブルゲームズインザワールドで、
はい、
ボードゲーで遊ぶよを連載中の漫画家の博士ヨグ先生でよろしいですか。いや、ごめんなさい。
またそういう。
いや、僕らは、斉藤さんの影響で、斉藤さんが赤瀬さんのことをもう最初から赤瀬さんって言ってるので、お会いする前から僕らは頭の中に赤瀬さんでインプットされちゃってるんですよ。
それでいいです。
でも、漫画家先生の場合はやっぱり先生とお呼びしないといけない。
それほどのものじゃないから3。
いやいやいや、テーブルゲームズインザワールドで連載してるのは僕はすごいと思いますし、はい、あと、絵が可愛いです。ボドゲで遊ぶよ、僕、見てますよ。欠かさず。
ギアが多いも見せられる。
そこの3人。いやいやいやいや、大好きです、大好きです。
ありがたい限りですね、もう本当に。いろんな人に知ってもらえるってのは嬉しいからいいんですけど、はあ、まあ、連載って言わないじゃないですか。時々掲載でいいんじゃないですか。
いやいやいや、で、先生とお呼び。
いや、もうそれやめて。いや、いいんですよ。言ってもいいんですけど、
はいはい、
僕は別に何でもいいですよ。
ああ、本当ですか。
はい、
じゃあ、あれ、じゃあ、3でいいですか、ね、
この場ではもうやめてくださいって、それが。
あ、
3でお願いします。
あ、3で。
はい、3で。
3で。もう、はい、僕は。
ドキドキして喋れなくなって
。僕は、まあ言ってしまったら赤瀬さんのことが好きなので距離を縮めたいと思ってるんですよ。だから僕は先生って使いたくない。ただ聞いてる方が、あ、こいつ私の赤瀬先生に慣れ慣れしいなって思われたら嫌だなって思って。
ネット上で、ね、
そんなこと言ったらボドゲ界隈先生つけなきゃいけない人たくさんいるじゃない
ですか。まあまあそうですね、そうですね。
めちゃくちゃ
確かに確かに、小野さんだって小野さんって呼んでいいか分かんないですよね。
そんなね、
うん、
師匠とかマスターとか呼ばなきゃいけない人たくさんいて。
あ、そうかそうか、
マスター小野。
それでね、あるお方が、はい、別にあれですけど、ツイキャスとかで、音大とか、何々音大とか、いい呼び方をされてる方がいらっしゃって、はいはい、まあまあ、そういうことなのかなって。まあまあまあ、いいです、この話は。はい、じゃあ、変わらず、さんと、赤瀬さんと呼ばさせていただきます。
はい、なんか距離を縮めるなら、
はい、
ヨグちゃんとか。
それでも全然いい。
ああ、ヨグ、赤瀬ヨグさん。
普通にヨグさんって呼ばれること多いですよ。
あ、
そうなんですね。
なんか、ヨグって珍しいですよね。
ヨグ、僕はお会いした時からお聞きしたいなと思ってたんですけど。
あ、もしかして。
僕、邪神が好きなんですけど。
何
赤瀬さんって邪神
なんですか？違います。
早かった。
本当よく聞かれます
よ、ね。
あ、でも気になるじゃないですか。
全く違います。
なんでだろうと。
なん
の邪神ではない。
どこから来たんですか。
ヨーグルトです。
あ、ヨーグルト。
ヨーグルト。
シャイニングフォースのヨーグルトです。
シャイニングフォース
ってめっちゃ古いゲームですよね。
セガのメガドライブのシャイニングフォースに出てくる。
懐かしすぎる。
ヨーグルトっていうモグラみたいなキャラクターがいて。
あ、キャラクター、
うん、なんかね、うっすら覚えてるんですけど、それがお好きだった。
まあ、当時
って。もう20年くらいになるんじゃないですかね。はい、
好きだった。
めちゃくちゃ懐かしい。なんか結構その絵が、なんていうかそのアニメチックなやつですよね、はいはい、シャイニングフォースって。
でほら昔のゲームって、
うん、
スコアとか入れるときに3文字の英語入れるじゃないですか。
あ、
その時に自分の入れるのがなんかいいのがなかったので自分の中で YOG って入れることが多かったです
よ。なるほどなるほど。
ヨーグルトが好きだったからもあって、
はいはいはい、
でそれがしばらく経って自分がサッカー活動するときに一番しっくりきたっていう。
あ、なるほどね。いいな。
そっかそっか。全然邪神ではない。
邪神は後から知りました。
そりゃそう。
ああ、すごいな。だってこうなんつうんですか、この世界広しといえどこう見渡して、
はい、
ヨーグルトのことをヨグって言ってる人の方が多分少数派。
まずいない
です。まあでもその YOG のあの3つのやつを入れるっていうのを聞いて、ああって思いました。
あ、でもわかる。なんかその3文字って短すぎるんですよね。あれって。うん、 まあ、要するにイニシャルが入ればいいっていう発想ですよね。
そうです
よね。はいはい。なんか、だから、なんか、K.T みたいな。
そうそうそう。
で、僕、あのゲームで、あのドラクエみたいなゲームで名前つけるとき、はい、もうね、すんげえ悩んでたんで、はい、まずね、ジャンっていう名前を使ってたんですよ。はい、これは、あの、不思議の実のナディアから来て、僕あれがすごい好きで。
ジャン・ロクラルティグ。
そうそうそうそう。好きなんですね。
好きなんです、ね。
あのキャラすごい好きで、ただなんかちょっとジャンもかっこつけすぎだなと思って、でそれから次に行き着いたのがアリババってやつで、はい、これ今でもずっと使ってるんですけど、
3文字じゃない。
そう、これでもいいのはアリで、うん、ARI でいけるっていう。
ああ、なるほど。
まあこの話はここまでです。
そう
です
ね。
あ、ありがとうございます。いや、もうその長年のモヤモヤが晴れました。もう全国で、ね、気になってる人いると思うんですよね。
赤石さんからしてみたら、うん、まあ結構古い時から使っている、
まあ作家名としてではないですけどね。
ああ、そうか、そうか。自分、
じゃあそのペンネームとしてはいつぐらいから使われてるんですか。
いつだろう。
結構長いけど、
そのキララに載せてもらう段になって、うんうんうん、最初ちょっと違ったんですけど、なんか使わなきゃなってなった時に決めたかな。
まあ馴染みのあるというか、もうすごい付き合いの長い名前なんですね。
今はもう長いですね。
はい、ではだいぶ距離が縮まってきたらヨグちゃんとかヨグッチとか、
それで全然いい。ありがたい。
なんかひらがなだからこうなんか柔らかい感じもしますよね。
ね。そうですね。じゃあ、はい、まあまあまあ、じゃあ本テーマに入っていきますか。
はい、
まあ本テーマっていうか、まあまあ、こうテーマはもう赤瀬さんと語ろうっていうパート2なんですけども、
はいはい、
まあ根本として赤瀬さんって長崎市で、オープン会を主催されてるじゃないですか。
そうですね。
はい、月に1回、
はい、
その主催、まず何だろうが、なぜ開こうと思ったんですか。どういった経緯という
か。名前は長崎ボードゲーム交流会っていう、
そうですね、
何のひねりもない、はい、ストレートな名前なんですけど、開こうと思ったのは、
はい、
まあ、純粋に自分がボードゲームを遊びたい。
はいはい。ああ、なるほど。
かれこれどれぐらいになりますかね。
確かに。
どのくらいなんだろう。
6、7年。
そうなるかな。
お、今結構や
って思えば長いですね。
何回したかよくわかんないですよね。月1なんで。
よく、このおしゃさにも出てくる、T 斉藤さんっていう人がいるじゃないですか、
はいはい、
あの人もう今なんていうんですか、もう怠けてやってないけど、
やってないですけどね、
ボードゲームカンファレンスでしたっけ。
そうです、そうです。
で、あと、あれと時期は前後するんですかね。
カンファレンスが先です。
あ、先なんですね。
先でやってて、僕が行って、うん、カンファレンスに第1回に行って、
うん、
あ、すごいボードゲームだーとかなって、
うん、
楽しいってなったんですけど、そのなんかな、
うん、
タイミング的にもっと開いて欲しかったんですよ。
あ
んまり開いてくれなくて、
うん、
待ってるんだけど次が来ない。
あれ、月一どころじゃなかったんですか。もっと間隔が空いてた。
そうですね。なんか
どうだったかな。
不定期だったんです
よ。そうでしたね。
あ、うん、で、まあ、斉藤さんですからね。
もうやりたいと思ってて、長崎市になかったんです
よ。はいはいはい。
オープン会というものが、
はいはい、
その北の方の佐世保まで行けばあったんですけど、遠いし、
うんうん、
長崎市内にないって、ないならもう自分でするしかない。
なるほど。
それがすごいですね。
もうやろう。
それが始まりだったんですね。
始まりはそうですね。
ちょっとこれもお聞きしたかったんですけど、
はい、
そのオープン会を開く前からボードゲームには接してたんですよね。
そうですね。
そのオープン会やる前からクローズ会はしてたんですか。あ、微妙な感じ。
ボードゲームのクローズド会ではないですね。ただ友達と遊んでる中でボードゲームっていう選択肢が増えてきてたんですよ。
はあ、はあ、じゃあその前はデジタルゲームとか。
デジタルとかが多かったし。
なるほどね。
ま、全く別の遊びをしてたり、ただ喋るだけで集まったり、いろいろあったんですけど。
で、ボードゲームのクローズ会を、はい、まあ、移行していったっていうか、
もう。だからクローズド会っていうより、ただ友達と遊んでた。
うん、
会ですらない。
ああ、今度カタンで遊ぼうぜみたいな、そんな感じですか。
まあ、というより集まろうぜで集まって何する。
あ、そうですよね。友達同士ってそうですよね。
なるほどね。ボードゲーム目的で集まってたんではない
と。ないです、ね、
クローズは。
ただそのボードゲームの頻度が上がっていって、僕が勝手に上げていったんですけど。
あまあね。
ちなみに今もその、まあ、会は継続してるんですか。会じゃないけど。
まあ、その友人間で集まるっていうのはあります。
継続して。で、相変わらずボードゲームの率は高いんですか？
それはもう僕のせいで、圧倒的に高くなってしまった。
それって、だからあれですよね。あ、違うか。ほら、ボドゲで遊ぶよの、はい、あの中で、はい、まあ、リオネーの役割になるんですか？
まあそうですね。
アミがいるじゃないですか。はい、僕、アミの存在がすごく良くて、はい、やっぱアミの方に感情移入するんですよ。だからまあ僕はだからボードゲーム知ったのがまだ浅いので、うん、2016年の4月に本格的にここに通い出した、サニバに通い出したので、うん、やっぱなんかまあ今、急速的にいろんな知識を得て、さも、ここでね、こんな知識ありますよって喋ってますけど、これはまあ付け焼き場なんで、はい。
すごい知ってる感想ありますけど。
でしょ？うまいでしょ？うまくはない。これ全部あれです。はったりとあれだけで生きてきたんで。どんな感じなんですか？温度差っていうか、赤瀬さんのクローズ会の温度差。
その最初はもちろんこのボードゲームってなんだよみたいな状況からスタートしてるんですけど、まあ僕がゴリ押ししていくんで、まあ慣れてはきましたね。ただその友達とやってる時はそのボードゲームマニアじゃないんですよ。とにかく一緒にやってるけど、
ああ赤瀬さん自身も、
僕はそうですけど比較的、
ああそのだから一緒にやってるお友達が、
今でも一緒にやってくれるお友達いるんですけど、今でもマニアじゃないです。
あ、なるほどなるほど。
なんかその聞いた話ですけど、そのシビライゼーションを20何回回したとか、なんかそういう話があったじゃないですか。
シビライゼーションは10回ぐらい。
あ、10回、うん、それはあ、だからまあその友達で集まってなんか身内で麻雀やったとかそういう感覚と同じ感じなんですかね。なんか
そうですね、
こうツールとしてそれをやった。
その10回っていうのもどれぐらいの期間10回でやったんですか？僕は大事なところですけど、
結構集中的にやっちゃうんで、
あ、
例えばシビライゼーション再販で買った時に、だからついこの間半年ぐらい前に再販した時に、その前にもちょっとクローズドやらせてもらって、もうこれ本当面白いなと思って、自分でも買わなきゃと思って3つ全部買って、でいつものクローズド会っていうか、まあ友達同士で遊ぶ時にこれもう買ったんだよね、遊びたいよって持ってきて
超いい顔してる
遊ぼうって感じで、
その顔で言われたらまあ、うん、しょうがねえな、
そうすごい少年のような。そしてそして
そこから週1か、やはり週2とかで、
お
しびしびしびと、
まあ遊ぶときは連続で遊ぶんですよ。
あ、いい
すね、次もしびしびしび、
あ、それがでもあるべき姿って気はしますよね。
最近なんですよね、それが。
そうですね、だから最近シビやってないなみたいな、
羨ましいな。
だからなんかこれ聞いて僕が新鮮だなと思うのは、なんかシビライゼーションとかってもうそのすっげえコアなボードゲーマーがするっていう印象があるけど、はい、なんつうんだろう、そのだから多分赤瀬さんと一緒に遊んでる方が何人かいらっしゃるんですよね、はい、そのお友達の方々はもう単純にその赤瀬さんと遊ぶゲームとして遊んでるけど、例えばあこれが面白いからじゃあ他にどんな文明系あるのとかっていうふうにはならない
です。もう なってほしいぐらいですけど、
ってことですよね。
まず作家とか調べようともしない、他のボードゲーム何あるかも調べようともしない、興味もない、いつまでたってもそのボードゲームに足を踏み込もうと一切しない人がいるんですよ。
でもそういう人たちが一緒に楽しんでるっていう
ことですよね。めっちゃ好きで楽しんでくれてて、
それだからすごいいい話だなと思って。
だからなんかやっぱそういうまあ僕、まあ、ここにいる3人は多分みんな自分から調べたりとか、
う
んね、いろいろ探したりとかする人で、はい、まあ、元々そういう素質の人なんですよ。例えばそれが漫画であったりとか、デジタルゲームだったりとか、まあね、元々そういう好きなものに対してそうやる人がいて、でそうじゃない人も当然
その人たちはその人なりに別の趣味がちゃんとあって、それに対してはマニアックだったり、
こういうのがあったりはしますけど。確かに確かに。
どっちですか、例えばですけど、デジタルゲームをされてるとか。そう、
デジタルゲームが好きで、よりやる人とか、ギターとか弾く人がいて、ギターに関してめっちゃ知識あるのに、なんかボードゲームに関しては、僕が言ったこと以上のことを何にも知らない。
まあまあ、でもそれで、なんか、それで全然いいですよね。
いいです、
あ、一緒に楽しめてるんだから。
なんかこの話を聞いて、その可能性としてすごい面白いなと思ったのが、なんかそのシビライゼーションとかそういうなんかいわゆる長時間ゲームっていうのは、なんか僕らだからオープン会だったり、そうですね、ボードゲームカフェとかで普段やってる人間にとっては、なんつうんですかね、その、 一定以上のコアなゲーマーじゃないと進めちゃダメだみたいな、なんか不本率みたいなのがあって、
ありますよ。
でも多分本当はそうじゃなくて、例えばだからそのこれすごいやりたいやりたい興味がある深ゲー好きみたいな人じゃなくても、なんかじっくり何回も遊んだりとか、やることでちゃんと面白さって伝わっていくんだなっていう、これいいっすよね。
いやだからそもそももともと友達だから、っていうことです
ね。でかいっすね。
は
い、
だからそのシビライゼーションはまあちょっと長時間ってもあって時間あのタイミングを選ぶのでできないこともあるんですけど、
はい、
3時間ぐらいかな。
おお、どうですか、なんかあとクローズ会ならではでなんかそのこれ面白かったとかあります？
そのクローズド会でやるとやるゲーム決まったら一旦それをガーってやるんですよ。オーディンの祝祭の時が一番ひどくて、僕らの
オーディン、
僕らのプレイグループはプレイグループっていうかあの、まあ、遊ぶクローズド会は、とにかくオーディンの祝祭が大好きなんですよ。
はあ、
でも二十何回遊んでるんですけど、
すげえ
羨ましい。
なんていうかな、みんな口を揃えてそのゲーマーじゃない人も含めて、すごい軽いっていうかあの気楽なゲームだねみたいな
言うんです。
OD は1回が何時間ぐらい？
2時間半かな、
2
時間ぐらい、2時間で終わる時もありますけど、ね、早出してはじゃないですけど慣れてくると。
その軽いっていうのはルールが少ないんですか？
ルール多いです。
おじゃあもう慣れちゃってるってことですか？
慣れてますね。
あだから、あの、あれですよ、例のずっと楽しい時間が経って、結果2時間半経ったみたいな、
でもなんか体感1時間ぐらいしかないとか、
そうです
ね、楽しすぎて
って
る間が、なんか変な話、そのなんていうんですか、こう重たい選択みたいなのはそんなにないですよね。なんかここでなんかあの国を潰すギリギリとか、なんかそういうのはないじゃないですか。
ないですね。
結構基本的にポジティブなゲームだから、
ソロゲーに近いっていうか、
4
人で20回もやれば見えてくる部分がたくさんあるので、もう取り合いですよアクションの取り合い。
あれ
ぶつからないとか言ってる人いますけど、ものすごくぶつかりますよ。人の盤面も見えるようになっちゃうし、
はいはいはいはい、
明らかに強くなっていくんですよね
そりゃそうですよね、いやでもやっぱそれぐらいやらないとっていうのはありますよね。
僕だからその同じゲームを何回もやってしまうタイプに属するのかなって思うけど、逆にオープン会のようなとこ行かないといろんなゲームができないので、住み分けみたいにして使うん
です
けど、ね、そういった意味でもオープン会のなんか存在意義じゃないけど、
未だにいろんなゲーム遊びたい欲っていうのがオープン会の方でしか解消できないので。
じゃあ逆にそのクローズの身内の会では、なんつうんですか、こう短時間のゲームっていうのは逆にあんまり回らなかったりするんですか？
やりますけど、一番多いのはこれやるぐらいだったらカタンやってた方が楽しかったねとか、これやるならオーディンやりたいねとか、なんかどうしてもこっちが好きこっちが普通みたいなのがあると、好きな方をやった方がいいじゃんみたいな、
まあそうです
ね、なことも起こり
う
るし、
なるほど、ね、
メンバー変わんないとプレイ体験もあんま変わんないところがあるので、それならより面白いと思える方をやりたい、格差がすごくなっちゃいます。
はいはいはいはい、
いや俺今話聞いて思ったんですけど、赤石さんって、超幸せですね。
あ、そうです
よ。羨ましいよね。
オープンとクローズがこれだけ充実してる人って、多分全国広しといえど、結構少ないと思うんですよね。
あとクローズも、その、それは今のいわゆるよく遊ぶ友達ってあるんですけど、他に普通にクローズとかみたいなのをあと2つ3つあって。
そんなにあるんですか、
はい、羨ましい。その回路はやっぱ出すゲームが違うってことですね。
まあメンバーが違うので、
はい、メンバーに合わせた。
ご自宅でやって。
それは他の人のうちでやったりとかもありますね。
へぇ、すげぇ。
あの、そのゲーマーだけの集まりもあるので、そっちだともっとこう、ゲーマーズゲームというか、その、
もっと
インストからスタートするようなゲームがやりやすいというか、
いろいろ
身内だけでやると毎回インストしたくないんですよ。
確かに
確かに。なるほど。
あれやろうぜ、すぐやるみたいな方がいい。
確かにな。
いやなんか全国のゲーマーってゲーマーっていうかボードゲームを愛好家は多分やっぱどこか満たされてない部分がいっぱいあると思うんですよ。積みゲーを崩したいとかあのこのゲーム俺の好きなゲームもっとやりたいとか、はい、まあ、逆にもっといろんなゲームたくさんやりたいのにできてないとか、どこか絶対あると思うんですけど、もうなんか赤瀬さんの話聞いたら全部見、まあ当然もちろん赤瀬さんもね、もっとああしたいこうしたいっていうのはあるだろう、
は
い、
それ言えばここサニバに来てこうバーって棚見て思うのは、
はい、
だって平さんってこれ見えてるのは大概やったことあるわけでしょ。
大体やってます。もうほぼですね、はい。
僕は大概やったことないんですよ。
ああ、
こんな種類があるのはやっぱりカフェならではというか、店舗でこうやって揃えてて初めてじゃないですか。僕帰ってきたって半分ぐらいは僕が持ち出してるし、
あ、
人が持ってきたゲームに知らないのがあったらラッキーって感じでやるんですけど、自分が持ってきたのをやっぱ進めることもあるので、
なるほどね、
横幅って意味では全然かなわないですよ。羨ましいんですよ。
どうなのかな。ただこれちょっと僕話少し本筋から逸れちゃうかもしれないんですけど、はい、ちょっと思い出したんで話しときたいなと思ったんですけど、はい、横幅っていう話が今出たじゃないですか、
はい、
僕今密かに結構強く思ってることがあって、
はい、
ボードゲームの横幅っていうのはもうちょっと何ですか、人によっては全然どんどんフリークは広げていいんだけど、そろそろもう横幅いいんじゃないと思ってるところが実は結構あってなんか赤瀬さんと前プライベートでお話をして、なんかボードゲームの裾野ってどうやったら広がるんだろうねみたいな、なんかオープンで遊ぶっていう話ともちょっと違うな、僕今思ったんですよ。裾野が広がるっつうのは実はそのクローズで遊ぶ人が増えるってことなんじゃないかと思ってて、例えば家庭でとか友達同士でとか、でそうなった時に実はその横幅が増えすぎるっていうのは全然メリットではなくて、なんかさっきおっしゃってたみたいにもううちではもう一生カタンやってるとか、それが多分なんか正しい姿なのかなと思ってて、なんですかね、だからその横幅増やしすぎるのも考えものかなっていうのは今すごくこう思ってるんですよね最近。まあまあでもなんかその CD とかもそうですけど、
はいはい、
もう際限なく出ていくじゃないですか。
まあそうですよね、
でまあでもそのスタンダード音楽でのはずっとあるもので、その一部の好きな人はどんどん追いかけていくっていう、まあ、そういう意味で使い分ければいいのかなとは思うんですけどね。
使い分けたいですけど横幅が広くなって、どれ取ったらいいか分かんなくなる状態がやばい、
そうですね、
確かに確かに、
そうそうそう、
定番って言われるものがこれをやっとけばいいよってお店とかが勧めてくれればいいですけど、なんていうかな、例えば通販でしか買えない状態で通販開くともう横並びでずらーって出るじゃないですか。
あ
れきついですよね、選択しようがないという
か、だと思います。だから最初その赤瀬さんとも前こういうお話しましたけど、その最初貪欲に情報を仕入れないと、
は
い、
そうですね、
その見えてこない部分があって、
そういった意味でもやっぱボードゲームの情報って仕入れたくなっちゃうんですよね。
仕入れる人はいいですけど、つまりその興味ない人は僕任せで、僕が仕入れてきたの遊んでくれるって友達がいて、でも自分で調べる気にはもう全くなれない。
いやでもそれいいじゃないですか、赤瀬さん的にはやりたいゲームを出してって、
そうです、ね、
できるんだ
から。いやでも僕としてはこれやりたいんだよって買ってきてほしいんですよ。
ああ、ね、そこまで来いよと俺のところまで来いよって感じですね。
まあ来てくれると嬉しいなって
。わかりますわかります、どうしよう、欲しいですもんね。
何人かいるうちの一人は買ってくれる人がいるんですけど、あとはもう一切買って持ってないですよ、支持数ゼロの人が何人もいます
。わかります、僕、まあね、買わない人の気持ちはわかります。僕もあんまり買わないんで、
あんまり買わないじゃないですか、全く買わない。
全く買わない。いやだから赤瀬さんが持ってきてるゲームで満足するから自分が買う必要性がないんですよ、
ないですよね。
僕もサニバにゲームがたくさんあるんで、サニバにないゲームは買おうかなって思うけど、あ、でちなみにちょっと聞きたかったんですけど、サニバのゲーム数は今もう400ぐらい、
およそ400って感じですかね、はい、その、うちの純粋な所持でいうと388とか390ぐらいなんですけど、あの預かりゲームがものすごい数あるんで、
あ、この春久保田くんが
そう、この春久保田くんがね卒業したんですけど、あの置いていっていいですかって言われて、
大量に
邪魔だった、
あいつ100個ぐらい置いてないから、
いや
まあ、まあいつか戻ってこいっつって、まあ、預かってるんですけど、まあ、そういうのがいっぱいあるんで、はい、多分実質400-500ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけどね。
なんか赤瀬さんは赤瀬さんで、僕はすごく赤瀬さんのオープン会であったりクローズ会であったりいっぱい知りたいんですけど、逆に赤瀬さんは赤瀬さんでサニバってどうなんだろ
う。そうなんですよ、このカフェ形態は僕は知らないし、僕ここの常連でも何でもなくて、たまにしか来ないじゃないですか、まだに来てなんか若干芸能人感を感じてるんですけど、
いやいやだからそれはこちらから
そうです。前回すごい緊張したのをちょっと反省してて前回マシだなと思ってるんですけど、でもやっぱりこうサニバ久々来るとやっぱゲームあるなって あれもやりたいこれもやりたいっていうのが本当にあるけど、もう無理ってぐらいあって、でここにお客さん来た時の衝撃ったらすごいだろうなってやっぱ思っちゃうんですよ。オープン会なんて言うてもね、20、30しかゲームなくて、その時にたまたま持ってきたゲームに触れさせるしかないんですよ。
そっかそっか。
ひょっとしたらもうここすごいな。
あの全国のボードゲームカフェ、ジェリジェリさんであったりとか、うん、いろんなところあると思うんですけど、とはちょっとやっぱり毎回言ってることですけど、ちょっとサニバって違うと思うんですよ、うん、それはやっぱりあのね、あのなんだろう、一人でフラッと来て、うん、で同じような一人でフラッと来た人たちが集まって、うん、タクができるみたいな、うん、一緒になってゲームするみたいな、うん、だからなんかもうでそういう人が繰り返し繰り返し来ることによって、だからもう顔見知りなんですよ、
はいはい、
ほぼほぼクローズなんだけどオープンみたいな、
うん、なんかねそのだから、新規で来たとして、うん、なんかねものすごい勢いでなんかもうその来た人たちがだんだんこうなんかスライムみたいに合体していくんですよ。ウニュウニュウニュウニュウニュみたいな。で新しく来た人、来た瞬間にグニュって取り込まれて、はい、うわーみたいになって、
そうそうそう。
でなどんぐらいですかね、30分ぐらい経った時には、うん、なんか1ゲーム2ゲームこう巻き込まれて遊んで、
はい、
でそこでもう気に入ってもらえばもうそれぐらいでスライムの一部になるんで、
う
ん、
そうですね、
次来た時にはスッとそうですね、ブニュって入るみたいな、うん、そういう感覚でも逆に言うと、
うん、
地方なんで、うん、その遊ぶ人口自体が少ない、
そうですよね、
で興味は持ってるんだけど、うん、まあちょっと博士さんみたいにその幸せな環境が身近で作りづらくて、
はい、
その遊ぶ環境ないからここに来ればなんかそうやってこうみんなで合体できるみたい な、
うん、
なんかそういう気持ちで来られてる方がやっぱ多いですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、で大きく2パターンに分かれるんですよ、
うんうん、
1つはもうそれこそあの斉藤さんに代表されるような毎回バッグを持ってくる人、
はい、ああこれ遊びましょうみたいな、
そうそう、旅ガラスみたいに、はい、毎回ねなんかねこう丈夫なバッグを持ってくるんですよ、でその中から必ず4個ぐらいゲームを出して、
はい、
でなんかニコニコしながら、
大箱4個ですよ、
もうそれ見れば大体今の斉藤さんの欲望が分かるっていう、斉藤さんの欲望箱っていうのがあって、まあ、それを持ってきて遊ぶ人を求めて来るっていう旅ガラスタイプと、あともう一つはあのですね、これ多分だからあの赤瀬さんと話してて思ったんですけど、実はオープン会タイプでもなくてコミュニケーションを求めて来る人、なんて言うんだろう、だからあのここに来たら割とその気の合う人とか話の合う人がいて、でそこでなんとなくそのボードゲームというツールを使って楽しい時間を過ごしに来てる、
そうですね、
だからねそういう人の口癖なんですけど、
はい、
今日どのゲームしたいですかって僕が聞いたら、
はい、
うん何でもいいですって言うんですよね、
そうですね、
そうそう、だからもう何でもいいんですよ、なんかそこにいる人と楽しい時間過ごせればいいっていう、大きく分けるとその2タイプに分かれるかなみたいな、なんか聞いた感じだとその赤瀬さんのオープン会ってそういう感じではないみたいな、
でもそういう人もいますよ、
あやっぱりいらっしゃるんですね、
たまに来た人で、うん、遊びたいから来ました、ゲームは何でもいいですとか言ってくる人とか、まあ、ガツガツそういうのやりたい人もいるし、
うん、
でもここはカフェでカフェメインで来る人もいるんですか、
あいますいます、であの、まあ、そんなに多くはないですけど、はい、最初カフェ目的で来られて、
うんうん、
でなんかねこう横でなんかわーわー騒いでるぞみたいな感じで、まあ、気になるじゃないですか、で、
まあ、明らかにね
である程度若い方とか興味がある方だと、
うん、
あれなんですかみたいな、
はい、
でそこからこうさっき言ったあのスライム集合体に取り込まれていく人も、
うん
うん、まあいますね、
うんうん、カフェのお客さんがカフェ食事終わって帰っていくときに、はい、ここでわーってなんか盛り上がってるのを横目で見ていくんですよ、うん、
はい、
でまあ僕らはもう、あ、僕はもうその姿勢に慣れてますなんか人によってはなんかねちょっと目を物珍しい目で見る人もいますけど、
う
す、ね、
うん、
も
う
全然関係ない、
どう思って帰っていってる
ん
でしょう
ね、うん、それはもう僕は気にしないです
不思議な目で見てはいる、まあ、でもやっぱその潜在的にそういうものに興味がある人はやっぱり聞いてきますね、
うん、そうですね、
それいいなと思うんですよ、まあ、
その
、
うん、
全く違うジャンルの人が、うん、ボードゲーム知らない人がたまたまやってこれる場所にボードゲームがあるって素敵じゃないですか、
うん、そうですね、
潜在的なものを持ってる人を引っ掛けるような、うん、でオープン会っていうのは基本的に、はいはい、あの調べないと来れない、
そうですね、
だからもう最初から興味がある人以外は来ないんですよ基本的に、
うん、
コミカンでやってるから一応その通りすがりってことは可能ですけど、
はい、
まあでもその中覗くのも
確かに
覗きにくい、見学自由だ書いてるんですけど、そんな気軽に入れるもんじゃないでしょうし、
確かに変な話、その通りすがりに公民館に入るっていうのもあんまない、
まずないです
よ、ね、他の用事があって、うん、あ
そうですね、
だからそういうなんだろう、いろんな人に知ってほしい欲はありますけど、はい、オープン会は少なくともうちのオープン会では果たせてないのは、
あまあそうですね、でもなんかそうなってくると、あの最近ちょっと見たので面白いなと思ったのが、なんだかな、イオンとか、
はいはいはい、その
ショッピングモールみたいなところでイベント、うん、あれを売ったんですかね、イベントやったんですかね、あれ、
いや聞いたことありますよ、
うん、はいはい、ああいうのはもうめちゃくちゃだから、なんていうんですか、こう、うん、興味ない人にも全方位的にバーンってばらまいてるミサイルみたいな、できたらまあだいぶすごいなと思いますけどね、
楽しそうですよね、まあ、目的がそっちになりつつやるんでしょうけど、
うん、
そういう意味ではいいなと思ってて、うん、まあ、体験会みたいな雰囲気であればいいですよね、
なんか催事場みたいなのあるじゃないですか、
そうです、ね、
普段お歳暮とか売ってるようなところで、うん、あれどうなんでしょうね、
ショッピングのついでにね、
そうそうそう、
なんかちらっとなんかやってるっつって、
うん、なんか確かに本気でやるならそういう、
そうですね、
活動は、うん、が多分強いんだろうなとは思うんですよね、
ただああいう目的を持ってしっかりやろうとすると、うん、非常に運営というものは大変だろうなと思って、
そう
そう、信念とやる気と
そう、
ね、予算も含めていろいろ必要になってくるじゃないですか、
そう、
うち全然違って、うん、僕が遊びたいからゆるくやってて、はい、もう何もないんで、
うん、いや僕もなんかひらめたいっていう心はあるけど、はい、そこまでの心はないんですよね
いや機会があればやりたいんですけど、
うん、そ
のやっぱね難しいですよね、うん、個人で頑張ってやるっていうのは、
そうっすね、
だから
かなり行動力がいりますよね、
やってる方見るとこの間 の福岡のボードゲーム
も
そうですけど、
うん、
もう本当すごいなと思って、
確かに
すごいというか偉いというか、
うん、あれはだからもうボードゲーム遊びたいっていうなんかその願望とはまた全然ベクトルの違 う、
そ
う、
ね、もう明確になんかいろんな人に広めたいっていうのを感じるし、うん、そのためにやってる部分がある
んですよ、なんか一種の責任感じゃないけど使命感みたいな、
うん、まあ、そこまで重くはないやりたいからやってるっていう
あ、
まあ、気楽な感じでやってるんでしょうけど、それが幸
せってことですね、
そうですよね、うん、でもそういう目標を持ってそういうのやれるっていうのは、まあ、そうは言っても大変なことなんで、
うん、
まあ、そういう方がいるっていう世界なのは素晴らしいなと思いますけどね、
うん、なるほどね、だからなんかまあオープン会クローズ会とか、まあ、なんかいろいろあるけど、なんかその今言ってたやつで多分またそれと違う第三の選択肢なのかなみたいな、で今まだ全国的に見てもそんなにはない気がするんですよね、
そうですね、オープン会ってなんか一言で言いますけどいろんな種類があるし、
う
ん、一般的にオープン会っていうと、
うん、
まあ好きな人の集まりですよね、
うん、
好きな人じゃない人まで取り込もうとはしてない、
確かに
普通じゃないですか、
うん、
まあ、だからオープンとは言いつつもあくまでもボードゲーム会っていう中でのオープンって感じですね、
まあ、オープンって意味は多分誰でも入ってきていいですよって意味でしかない、
そうですね、
なるほどね、
あの僕あのなんていうんですかね会の主催とかやってないので、
はいはい、
まああのなんていうんですか、サニバで平さんがいない時にお店を任されるぐらいの話なんで、
はい、
あ、まあ、任されるというか店番ですよ、ただいるだけの人なんですけど
そうなんですね、
だから会の主催とかはやってないし、うん、なんていうのかな、結局あれなんですよね、自分の欲が満たされればいいなって思ってて、
うん
うん、で僕の欲っていうのはやっぱ自分のやりたいゲームも、今先ほど赤瀬さんのクローズ会のように自分のやりたいゲームを飽きるまで何度もやりたいっていうのが僕の欲なんですよ、はい、
うん、
でそのためにやっぱクローズ会、
うん、
うん、やっぱクローズ会はやっていかないと自分のやりたいゲーム何度も繰り返しっていうのは無理なのかなっていうのは あのもちろん前々からぼやっとは思ってたんですけど、うん、最近ちょっと明確に、うん、いや思ってるんですよね、
うん、なんか最近急に砂川さんが、は
い、クローズ
クローズクローズクローズ言い始めてい
やでもこの間の、うん、あのクローズ会でテラミスティカやったじゃないですか。
テラミね、
テラミね、はい、あれ良かったでしょ、楽しかったでしょ。
楽しい楽しい。
いやだから、うん、ああいう風に、まあ、平は逆にこういうボードゲームカフェのマスターやってるから、はい、自分でクローズ会やろうぜってあんまり言いづらい立場だと思うんですよ。
ああ。
なんかあの、
うーん、まあやりたいときはやりますけどね。
遠慮してるっていうか、うん、どうせ、そのお店使って、お店を使うわけじゃないですか、はい。結局お店使って開けるんだったらオープンにして他の人も満足させた方がいいじゃないですか。はい、っていう考えなんじゃないか、違う。
そうでもないかな。まあでもその、まあ変な話、オープン会ではさすがに遠慮はしますよ。
うん、オープン会ではね。
そうそう。
あの、ボードゲームカフェ営業中ではね。
そうそうそうそう。だからね、やっぱ分かるは分かるんですよ。だからまあ変な話、その、テラミとか、
はい、
なんですか、まあさっき、タイトル出てたオーディン、シビとか、
はい、
ああいうものっていうのは、うん、ちょっと画を通さないと、まあそのオープン会というか、まあボードゲームカフェでもですけど、
まあオープン会でもですよね。2時間、3時間を拘束するゲームを、
うん、
もう平気でこれやりましょうよって言いますけど、
うん、
やります、やりますっていう人としかやれないですよね。
まあそうですよね。
いいよ、付き合ってよなんて言えない。
そうですね。
だからなんかその、でも、ちょっと結構これはね、ジレンマというか迷ってる部分があって、はい、その、ビビりすぎてるんじゃないかっていう気持ちと、
うんうん、
あの、最近自分の中でこうじゃないかって結論付けてるのは、
はい、
あの長時間ゲームがまあその最初からスッと入る人入らない人っていうのはいると思うけど、
うんうん、
最終的にまあなんですか、あの1ゲームで6時間とか言われたらちょっとさすがに人を選ぶと思うけど、はい、
うん、
2時間ぐらいのゲームは誰でもできると思ってるんですよ。
あ
ールールの分量とかで大変なものはあるけど、
ルール分量、
そうそうそう、だからそのこっちのプレゼンの仕方次第では、
はい、
できない人なんかいないって自分に信じ込ませてて、
あ
いやでも多分ねそうじゃないかなと、なんかそのいろんなケースを見てたら、
うん、そうなんですね、
なんかやれば結局やれるみたいな、
うん、
でどっちかっていうともうその進める方がビビって出さないことが多いんですよね、うん、うちの身の回りだと、
うん
うん、あとなんかもう進めるときにこれちょっと長いんだよねっていうところから話が入るとか、
うん
うんうん、なんかそこにちょっと原因があるんじゃないかみたいな気もしてて、
お母さんやっぱり長時間ゲーム好きですか？
好きですけど、
うんうん、
初回1回目じゃなくて、
うんうんうん、
何回かやり込む前提で好きみたいな部分があ
って、ああなるほど、
絶対そうですよね、
うんうん、っていうかそうですね、だから1回しか遊ばないと、
うん、
やっぱり次遊びたくなるんですけど、
うんうん、
オープン会とかだと何回も遊ばないじゃないですか。
そうですね。あ、やっぱり赤瀬さんのオープン会でもそうですか。
そうですよ、まあ、その長時間ゲームを進めたりする他のメンバーとかがいて、
うん、
長時間ゲームやりたいやりたいっていう人もいるので、そういう人たちはそういう人たちでタッグを作るんですよ、
はい、
だからそれはいいなと思ってるんですけど、
はい、
僕自身は、うん、その主催やってると、
まあそうですね、
まあ、あんまりタッグに入りづらい。
そうですね、
うーん、
長時間
新しくやってきた人に対応しなきゃいけないので。
確かに、ああそうですね、うん、あそれはまあ一緒かな
そうですね、
そうそうそう、
オープン会を主催してるものとしての、ね、
人がやる分にはいいけどみたいな。
うん、
でなんかその長時間ゲームやりたいやりたいって言っている方で、
うんうん、
まあ、他に応じる方がいるから
場
が立つわけじゃないですか、
はい、
それって結構、まあ、赤瀬さんの主催オープン会は月に1回ですけど、
そうですね、
毎月なんか同じタイトルが回ってることもあります？
うん、あ、いや、あるかな？
あ、
ないかな？
あ、流行るような気が
する。流行りみたいなのもあるし、
あ、流行り。
ただそのオープン会ってゲームの種類そんなないので、
あ、
やっぱり、ね、自分が持ってくるゲーム、僕ゲームあんま買わない方なんで、
え、そうなんですか？
その持ってくるゲームが毎回一緒なんですよ。
だ
いたい一緒なんですよ。
へ
え、
あんま買わない、いわゆるボードゲーム好きな人の中ではあんまり買わないってやつです
よ。わかりますわかります。
もちろん。
え、ちなみに興味があるんですけど、だいたいご自宅にどれぐらいあるんですか？
数えてないんですけど、でも100あるかないか。
いや、マジ突っ込みたい。100あるかいって。いや、思ってる人と、でもこれ聞いてる人は少ないのかな。
わかるわかる。オープン会主催してる人って、
うん、
化け物みたいな人がいっぱい。そ
うそう、
あの、それこそ、 下手なボードゲームカフェよりも、やばい人いっぱいいるんで。
いますよね。
いや、多分本当にこれ難しいところで、100少ないって思ってる人も結構いると思うんですよ。
サニー、そうそう、おしゃれさんに聞いてる人は、そう思っちゃうかもしれないなと
思って。そういう人も
多分いると思う。でも普通の人間の感覚では、100は全然少なくない。
ああ、でも僕、もっとあると思ってました。なんか、勝手なあれでね。
やっぱりね。
うん。
だって今年入って買った方何かって。
ああ。
買ってないかも。
だからもう本当その自分の欲しいものを買ってるっていう感じですよね。
そうですね。数増やしづらい部分ももちろんあるので、収納的な意味もあるし、まあ、遊ばないゲームは買わないですから、さすがにでもオープン会用に買った方がいいからって最近ちょっと思い出してきて。
平さん今聞きました？遊ばないゲームは買わないんですよ。
うちはでもあれです、あの遊ばせるように買ってるものも実はちょいちょいあります。
つまり赤瀬さんは積みゲーがないってことですか？
ないです。
うわー、これは幸せ。
いやだからでもね、そうやって買っていくと多分それぐらいのペースになるんだと思うんですよね。
でも積みゲーないって言っても1回2回しか遊んでないゲームっていうのはいくつかあって、それも積みゲーみたいなもんじゃないですか。
まあそうですね。
でも 僕それツイッターかなんかで言ったら、あのそれは積みゲーじゃないですみたいな。
それはだから
そっか、
いやだから多分それって結局なんかそのリプレイ派はやっぱりその、
はい、
1、2回だったら全然これは積みゲーだよって言うと思うんですよね。でもどんどんどんどんいろんな新しいゲームって買ってる人は下手したらだからやってないゲームも多くて、
はい、
で1回しかやらないゲームがたくさんあると思うんですよ。だから1回でもやったら積みゲーじゃないって言うと思うんですよね。
なんか多分そのなんていうんですか、こうモチベーションが多分違うんですよね。あのもう変な話、そのなんだろう、このゲームをあのどんどん遊んでどんどんこれで楽しもうっていうあれじゃなくて、まあ、これよく出る話ですけど、
はい、
そのこのなんか初めてこれ遊んでみてどんなゲームなんだろう、ワクワクみたいな、そういうモチベーションで、まあ、だからさっきのあれですよね、横に広げるタイプの人っていうのが、
そうそうそう、ボードゲームは多いですよね。
多いですよね。
僕もそれかなりあるんですよ。
でも赤瀬さんは多分まだ言ったらその
比較的
横にそんな広げすぎてないタイプだと思うんで、
広げたいんですけど、
いやでもいいと思います。なんかもう健全
というか、サニバに来てしたことないゲームを一つずつやっていきたい気
持ちはあるんです。やりましょう、それはやりましょう。
たまに本当にこう斉藤さんと打ち合わせするときに、それこそあの例のバッグ持ってきて、打ち合わせそこそこにこれやりましょうって出してくれるのが大概僕の知らないゲームなんで、ありがたいことにやらせてもらったりとか。
なるほど。
いやでも斉藤さんはもう積み絵がめっちゃあるから
でしょ。話聞いてたらすごいんで。
斉藤さんはもう完全にそのコレクターというか、
そうですね、
まあ、やらないゲームも買うから
気質がコレクターなんで。
そうですね、そう、まあそれはそれで幸せなことなんで、
そうですよね。
なんすか、だからあのレコードとかだったらもうそのバージョン違い全部買っちゃうみたいな人もいるじゃないですか。でもうそれってその音楽をいっぱい聴いて楽しんでるというよりはもうそれを棚に並べてみたいな、
もはやね、
こともあるんで。
ただ、まあ、なんか話戻っちゃいますけど、
はい、
戻しましょう。
今の、わーっていう、横にどうのって話は、結局最初にあの平さんの言ってた、初心者というか初めての方が何選べばいいか問題に対しては逆行してるので、
そうっすよね。だから
我々はそれで楽しいけど、
な
んかやっぱりこれをやるべきおすすめっていうのがあるといいと思うんですよ。そういう意味で僕はオープン会にはまずカタンは絶対持っていくんです
けど、
で、まあ、あとはこれは遊びやすいっていうのをいくつか持っていくので、まずそれだけでカバンが少しこんだけ決まってきて、その後に自分が遊べたらいいなってやつをいくつか持っていくんですけど、まあ、それこそあんまり買わないんでまたあれ持ってきたのかと思われつつも持っていくようなのあるんですよね。
はいはいはいはい。
で他の人がカルカソンヌとか持ってきてくれるとやったと思うんですよ。やっぱりあのどんな人でも楽しめるし、
はいはいはい、
進めやすいし外さないみたいな、なんだろうね、自分が面白いと思うゲームはもはやカタンやカルカソンヌを通り越してる気はするんですけど、やっぱり新しく人がやっぱオープン会って時々っていうか毎回のように新しい人が来るんですよね。ちょっと気になる人が、はいはいはい、そういう人に安心して進めるゲームを進めたいのに、その場に 本当にマニアが好きでマニアックなゲームしか残ってなかったらはい、はい、どれやりますか、じゃあこれやりますかって、ね、なんかすごい輸入物のなんとかとか知らねえよみたいなゲーム、
日本語書いてないみたいな、
そうそうそうさせられても嬉しいかな
って、いやまあでも結果やってみたら結果楽しかったってことはあるかもしれないですけどね、
ただそのゲームの持つ合う合わないとかもあるし、その底力みたいなものもやっぱ例えば同人ゲームとかをいきなりやらせるのはやっぱリスキーじゃないですか、
うん、
まあ、自分で このゲームは絶対面白いってやつはやらせますけど、うん、分かんないやつはこっちも怖くて出しづらい、
うん、
嫌いになってほしくないとかがっかりしてほしくないので、
うん、あ確かに
向こうが選んでくれる分にはいいんですよ、でも大概で選んでくれないんですよ、
う
ん、
そうですよね、
何やりたいですか、
分かんない
でも分かんないですって言われて、
う
ん、
なるほど、だからもうあれですよね、その一部の定番っていうのを、これね、そうなんだよ。その前、その砂田さんと話してて、
は
あ、あの、ボードゲームメニューを作れ、みたいな話。
あ話してた。
カフェにはメニューというものがあって、はいはいはい、で、あの、今週のおすすめランチみたいな、うんうん、まあそういうものをボードゲームでも、そのまあ、なんていうのか、まあ400とか500並んでる中で、うんうん、もう尋常な精神では選べないわけですよ。
そうですよ。
だ何をもって選ぶんだみたいな話になるんで、うん、特に自分で情報を仕入れてない人にとっては。
そうですね。
だからそういう意味で、その打ち出しっていうのはすごく必要なのかな。で、それは、まあなんか、なんですか、まあ、カタン、カルカソンヌと来て、なんだろう、その、例えば、リアルタイムゲームだったら、そのピットが入ってみたりとか、はいはいはい、なんかそういう各ジャンルの、おすすめみたいなものは、うんうん、もっとそのボードゲームのこう世界全体の中でもこう共有していってもういいのかなみたいな気はしますよね。
そうですよね。
これはどこ行っても遊べるみたいな。
そうですね。
うん。
なんかあの話したよね。よくあるシチュエーションが、バスの時間があと20分だから、は
い、そうそうそう、
この20分間でできるやつなんかないですかっていうシチュエーションが本当にここよくあるんですよ。だからその時はこう、みたいなね。
うん、
短時間不加減、サメ傾向とかね。
あったあった。
うん、
まあ、店長に聞くっていうのが一番早いのかなっていう。
そうですね。メニュー作りましょう。
うん、そう。メニューは、そうっすね、うん。そういう意味でいるな。
そうか。
なんか気分で注文したりとかしてもいいはずだよね、
うん、でもカフェっていいじゃないですか、400あって選択肢がある中でメニューがあったら、
うん、
なんかこう裏メニューみたいなのもあるみたいな状態ですけど、選択肢が取れるじゃないですか、でもオープン会って持っていける数に限りがあって、
う
ん、
そうですね、
いや多分うちが、うん、僕がそんなにあのいっぱい運びたくないからそんな持っていかないですけど、
あ、
うん、まあでもその時にたまたまあったゲームしかできないんですよ。
そうですね。
で、それも誰かがやりたくて持ってきたゲーム、基本的に。
そうですね。
まあ全部できるわけじゃないんですけど、うん、そういうのしかできないので、うん、やっぱこうカフェの選択肢の多さや、
うん、
なんだろう、やりたいと思ったゲームが明確にある人にとっての、
うん、
あれやりたいと思ってきたらできるっていう状態は、すごいこう、ゲーム好きな人にとってはありがたいな
って、うん。めっちゃいいこと言ってもらったよ、今。
まあ多分、でも本当、それがあるからこそのボードゲームカフェの存在意義なんでしょうね。
でしょうね。
うん、どうする明日からサニバに人がバーって、赤瀬さんのファンが全員バーって。
俺はいない。
なるほど、ね。
いやなんかでも、やっぱ、うん、僕とかは、ま、ボードゲームカフェサニバにめっちゃいるから、やっぱあんまり気づかない。けど、うん、なんかそういう風に言ってもらえるとなんか嬉しい、ね、
そうだから変な話自分でもなんかまあ分かってはいるはずなんだけど、
はい、慣れちゃって
そうそうそう赤瀬さんに言ってもらって、うん、あなるほどそう感じるのかっていうのを再確認したみたいな
そうです、
ね、うんちょっとそれはありますねいや頑張ってメニュー作ろういや今ねでもちょっとずつその打ち出しようっていうのは考えててなんかその、うん、今これですみたいな、うんで、あのね、先月、いや、12月ぐらいからね、僕はユニオンパシフィックを打ち出してたんですけど、
はい、
これがまあ、あの、2ヶ月ぐらい回らなくて。
打ち出してた
のに。打ち出してたのに。いや、まあ、僕がガンガンそれを進めなかったっていうのもあるんですけど、うん、いや、ちょっとやっぱそういう、なんつうんですか、こう、打ち出しっていう心持ちは大事なんだなっていうのは、ちょっと感じました。
ユニパシに関してはね、1回やったら繰り返し回るようになったんですよ、やっぱり。
う
ん
そうそう
あれもう一回あれやりたいっつって、うん、あやっぱ自治からあるんだなと思って
そうっすね、
うん、
うんやっぱだからまあそのもう本当繰り返し遊ぶゲームっていうのも打ち出しながら、まあ、興味がある人はどんどん掘っていけばいいわけですよね、うんうん、 なるほどね。
いやじゃあ気持ちよくなったところで今日この辺にします。
そうですね、はい、またあの別のテーマでね、
はい、
あ
のまた、はい、よかったら、よかったらっていうか絶対
いやそれこそね宣伝しなきゃいけなくなるんで、うん、そのうち
お例のあれ
具のあれですね。具から始まります
この間遊んでもらって本当にありがたかったです。
いや超面白かった
です。もう僕らもこう口のこの端から
喋りたくてしょうがない
出そうになってるぐらいなんで今度ぜひ気を見て。
そうですね、まあ、やっぱ知ってもらわないとねまずはってとこがあって。でもまあどうなるのかな。それで今忙しくしてるっていうのがある
ので、うーん、あー、そうですね、いや楽しみです。
じゃあまた次回お楽しみにということで、
はい、
まとめていいですか、
はい、
締めていいですか。
はい大丈夫です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ホットゲーム今やと締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ、はい、今日は誰だ。
いいんですか。
もちろん
いいかも。いや、いい
ですか。ここ俺だって言わないと。
俺だ
超優しい俺だじゃあ赤瀬さんお願いします。
こんな優しい俺だ聞いたことない。だいたいみんなあの鼻息がこう荒くなるんで、
う
ん、
そうホットゲームだからね。
なんかこの間 SF のゲームっていうのを、
はいはい、
あの
今募集してます。
募集してたじゃないですか、
うん、
で僕、まあ、SF 好きなジャンルなんで、
うん、
こう紹介したいなと思って持ってきたんですけど、
はい、
またこの間と一緒ですね。ちょっと自慢したくて持ってきたんですけど
、はい、
こちらは、
2つ持ってきてるんですけど、
はい、
同じ系統でスペースカデットです
ね。お
カデッツかな、
うんうんうん、
とスペースカデッツのダイスデュエルっていう。
ダイスデュエル
別のゲームなんですけど世界観一緒の、
うんうん、
あのまあダイス版ですね。こっちはね、
はいはい、
基本の方が協力ゲーム、
うんうんうん、
はい、協力ゲーム、
はい、
へえ。
3から6人、うん、60分から120分結構かかるんですかこれ。
そうですね、シナリオ制で最初のシナリオでも60分かかる。
ああシナリオ、
まあ基本のスペースカデットの方が、
はいはい、
何が好きかって、うんうん、僕らの SF 好きなんですけど偏ってて、
はい、
艦隊戦とかあと艦長とか操舵手とか、
うん、
そういうのに分かれてる、うん、攻撃なんていうの、砲雷長とかなんかそんな感じで分かれてるゲームが世界観が好きなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそういうの大好きと思ってたら、うん、こういうゲームあるよって前、
うんうんうん、
まあ、輸入版が売ってたんで、
うんうんうん、
買ったんですけど、
はい、
まあ、回ってはいないんですけど
、
まあ、それでも何回かしましたけどね、
うんうん、
なんていうかな、すごい説明書が大変で分厚いんですよ
結構え、あ、これは日本語版ではございませんね。
日本語ルールが入ってるから
。ああでもちゃんとしたのは入ってる。
これあの翻訳つけて売ってくれてる。
ホ
ビージャパン。
あ、ホビージャパンが。
はい、
へえ。あ、日本語ルール付きってやつですね。
はい、でこのゲームは、
はい、
船長、機関部、牽引長、兵器、後方、ジャンプ、探査、シールド、ダメージっていう9つぐらい役割があるんですよ。9人ぐらい乗ってて。
うん、
でまあ、1人で2人3人まあ。
お、
兼任みたいな感じ、
兼任してもいいんですけど、
ああ、
そのやることが全部 の, その、
うん、
自分がしたとこの担当した、
うん、
その役割によってゲームが違うんですよ。
ああなるほどなるほど、やることが違うから、
やることが全く違ってパズルゲームやったり
え
あの、うんうんうん、ウボンゴみたいなやつやったり、
はいはいはいはい、
アクションゲームでタイル弾いたり、並べたり
楽しそう、
とにかく軽ゲーの集合体なんですよ。
ああなるほど、
協力ゲームだけど、
マリオパーティーみたいな
そう、一人一人違って、だから何が大変かってめちゃくちゃルール分量が多いんですよ。
確かに
インストが大変ですね。
だからもうしょうがないから一人ずつ何をするかっていうのを、
うん、
ジャンプする人はこんな
の、まあ、そうですよね、分ける、
これも自分で、
まあ、なるほど、プリントにしてるんですね。
これをしてくださいって、これ一人一人全部説明しなきゃいけない、大変すぎないですか。
そうですね、
あ、じゃあでもこれ変な話、そのゲーム全体としてのチームとしての目的は当然あるけど、
そうですね、
あれですか、その、自分の役割のルールを覚えちゃえばなんとか遊べるというものですか。
そうですね。
あ、
だから別に人のルールまで覚えなくていいんですよ。
なるほど、
そしたら、まあ、全体ルールもありますけど
インストする人だけ結構大変。
そうなんです
か。あ、こんなゲームあったんだ、
これ読んで、
うん、
このいろんな人がバラバラの役目をしながら一緒のことをするっていう、
はい、
ゲーム性も含めて世界観が大好きで。
なるほど、いいっすね、チームで頑張るみたいな。
そうなんです、だから、 もう艦長何々ですとか、
はいはいはいはい、
足元しろって言って敵が来ましたとかあそこにいますって
弾幕水槽みたいな
捕捉しましたそういう、はいはいはい、撃ちますとか撃ってますとかそういう、
ね、
そういうやり取りしながらノリノリでやる、
まあ、その
ゲームやるのもあの時間制限のリアルタイムっぽいところがあるので、
は
い
は
い
は
い、
あ
の、まあ、超そういうパーティーゲーなんですけど、うん、
へ
ーすごい、え、なんかあれですか世間的にはそんなに知名度はない
ないんじゃないですかね。
スペースカデットっていう名前はあの、はい、よく目にはしますけど、なんかね実際に遊んでるところはあんまり見ないというか、
あ、
なんでしょうね、その SNS とかでもあんまり上がってこないタイトルなんですよね。
遊びづらいんですよ、とにかく。
へえ、
人数が3から6って書いてありますけど、うん、やっぱ6人がいいんですよ。
あ、確かに確かに、
役割がたくさんあるんで、うん、1人で3つも4つも兼任するとすごくごちゃごちゃなる、うん、ルールも
守ら
な
きゃいけない。
でこっちのダイスデュエルの方は4から8なんですけど、
おうおう、
これは1対1の宇宙船で宇宙船同士で打ち合うだけのゲームですけど、
ーチーム戦、
チーム戦 で、
はい、
で1チーム4人いた方が、これ拡張入れると1チーム5人の10人プレイができるんですけど、拡張も入ってないですけどね
はいはい、はい、
勝ったんだ
あ、でも10人はやったことないかな、8人はやったことない。オープン会でこっちは結構オープン会で回させてもらって、何回もやってるんですけど、
すげえ、
もうリアルタイムでダイス振り合いながら殴るっていう、
すご
いガチャガチャガチャガチャしたゲームです
ね。子供とか好きそう。
結構じゃあパーティーゲームに近いような、
パーティーゲームよりですね。
箱絵からはそんな感じしないですけどね。絵は可愛いけどやっぱ色ですね、うん、色が暗いん で
それが SF の人気ないゆえんというか
確かに SF って宇宙だから
僕は SF、 特にあの スペースファンタジーが好きなんですけど、サイエンスフィクションじゃなくてっていう、
ああなるほど、
宇宙テーマがいいですね。
あ
宇宙テーマが好きで、
はいはい、
ドンパチとか、まあ、スターウォーズとか大好きですけど、
はいはいはいはい、
スターウォーズの話したい
したいと言いながら
あれどうですか、ちょっと話ずれるけど、あの日本のやつで言うと銀河英雄伝説とか、
銀英伝は好きですけど、うん、話は好きですけど、うん、SF としては結構 あんまり SF がないんですよ。
まあちょっとなんかファンタジーみたいなところもありますよね、若干。
それもあるんですけど、
帝国とかなんとか、
僕が言いたいのは、
うん、
あの艦隊戦 の、うん、あの仕組みが僕の好きなタイプではないっていう、
そこがいろいろあるんだ。
そうですね、
やばい、
技術的なも
の。じゃあぜひ SF の回で。
ああ、いやでも多分僕らそんなに SF 詳しくないんで、
はい、
で僕偏ってるんですよ。
ああ、いや聞きたいです。
本当にそのね、
うん、
いろいろ言いたいことあるけど、多分長くなるタイプなんですけど。
本当教えてください、その SF の回で詳しく。
全然その回に長く語っていただいて、
うんうん。
いやでも詳しいんじゃなくて、
うん、
なんかこう細かいだけ、小うるさいだけ
で。大丈夫です、大丈夫です。
でもフリークって大体そういうものですよね。
うんうん、
なんかあるじゃないですか、あの戦車すごい好きな人とか、
うんうん、
めっちゃ細かいじゃないですか、なんかあそこの描写はどうだこうだとか。
そうそうそうそう、
じゃあ、ホットゲーム締めていいですか、
ね、はい。
じゃあ、いえいえいえ、じゃあタイトルをごめんなさい、もう一度。
スペースカデッツですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
で、あの、お知らせ言うの忘れてたんで、お知らせしていいですか。
はい、
この番組ではお便りを募集しております。
はい、
で、まあもう今テーマはもう考えてなかったんで、
はい、
テーマ自由で、サニーバードボードゲームスペースのツイッターアカウントの DM に、
うんうん、
はい、あの何でもいいんで、
あのあれですか、そのなんか最近こういうボードゲーム遊んで楽しかったとか、
そう
何でもいいんですね。
そうそうそう、あ、うん、できればそれいいですね、最近こういうボードゲーム遊んで楽しかった、
うんうん、常に聞きたくはありますよね。
そうですね、あとはまあ、あの気になっているこのボードゲーム買いたいんですけどどうですかみたいな。
ああ。
サニバにあるやつだったら ね、話せるからね。
そうですね。
はい。お便りを募集しております。
はい。
で、あの、採用された方の中から1名様に、はい、あの、番組特製ステッカーを、
はい、
差し上げたいと思います。
超かっこいいやつ
を
ね。
いやいや、超普通のやつを。以上です。
はい。
はい。赤瀬さん、じゃあ、もう思い起こすことはないですか？
この間より緊張が少ししない状態で喋る。
はい。すっごいいい笑顔ですよ。もう少年のようなね。
うん。なんか話残したことはまだいっぱいありそうだけど、
ま
あ、それはまた、
ぜひ、
次の機会に。
また来て、もうフラッと来てください。はい、じゃあ、よろしいですか、本当
に。はい。
終わっていきますよ。
はい。
じゃあ、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは、砂川と、
赤瀬ヨグと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。